ートの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月12日、北海道札幌市の京王プラザホテルにおいて、拉致問題を考える同人集会が開催されました。今日は拉致被害者田口彩子さんのお兄さんであり、拉致被害者家族会の代表である飯塚茂雄さんの挨拶をダイジェストでお送りします。
まあ、こうしている時間もですね、北にいる人たちは本当に今か今かともう待ってると思うんですね。でそれもすでにもう30数年ですね。ちょっと考えられないですね。こんなにこの事件は長くかかるものなのかという疑問を、まあ、私自身あるいは皆様方が、思ってらっしゃると思うんですけども、あまりにも長すぎますね。そのおかげで、まあ、いろんな苦労を伴う、あるいはご心配をいただく、そしてまた生身の体であるそれぞれの方々がだんだん年を取っていく、そういう状況が今すごくさらに感じてます。そういう意味では、当然ながらこの問題については一刻も早く、一日でも早くと、まあ、いうふうに言っておりますが、これが例えば10年目の節目とかですね、20年になったとか、この間は30年、あるいは35年経った、この節目にどう思いますかとか、そういうような話をしている場合じゃないんですよね。我々は節目というのはもう毎日なんです。今日この日が例えば暮れてどうだったのか、明日はどうなるのか、そういう単位で毎日毎日心を、まあ、痛めているというか心配をしているところでございます。この日本人拉致問題は、日本政府が直接担当してですね、イニシアチブを取って進めなきゃならないということをもうすごく感じます。自国の国民を助ける、まあ、助けるというのもそういった目にあった国民をですね、当然救出するのが国家としての最低限度の仕事だと私は思ってます。ということは最優先でやっていただきたいと。今安倍総理ものすごいいろんな宿題課題抱えてますけども、そういう場面状態であっても、この拉致問題は絶対に忘れずに前へ出してほしいと、まあ、いうふうに今強く思ってます。
続いて10月28日、鳥取県米子市の米子コンベンションセンターにおいて開催されました、拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子についてご紹介します。この集いは、すべての拉致被害者の帰国実現を目指して、政府拉致問題対策本部のほか、鳥取県、米子市、鳥取県議会議員連盟、救う会鳥取が共同で開催したものです。今日は、 古谷拉致問題担当大臣による主催者挨拶をダイジェストでお送りします。この挨拶は片山審議官が代読しました。
北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき喫緊の重要課題であります。政府としては拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はありえないとの方針を堅持し、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しを引き続き追求してまいります。現在北朝鮮による拉致として政府が認定した被害者は松本京子さんをはじめ12件17名ですが、認定された被害者の方々の他にも北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない方々が今も一日も早い救出と愛するご家族との再会を待ちわびていらっしゃいます。北朝鮮に残されている拉致被害者の方々の心情や健康状態、そして肉親との再会を切なる思いでお待ちのご高齢のご家族の心痛を察すると、もはや一刻の猶予も許されません。安倍総理は拉致問題はこの安倍内閣において解決させる、被害者とご家族が抱き合う日が来るまで私の使命は終わらないとはっきりおっしゃっており、私もそれを受けてまさに最後の拉致問題担当大臣になるとの覚悟で日々拉致問題の解決に向けて取り組んでおります。政府は国連をはじめとする国際社会との連携を強化するとともに、北朝鮮と外交関係を有する国々とも緊密に連携していく方針です。このため私は7月にモンゴルを呼びベトナム、また先月にはラオスを訪問し、大統領や首相に対して拉致問題解決に向けた協力を要請したほか、8月末には訪日した北朝鮮の人権に関する国連調査委員会と活発に意見交換等を行い、拉致問題について理解を得ました。今後も拉致問題に関して諸外国との連携を強化していく考えです。一方国内においては拉致問題に関する啓発活動に特に力を入れて取り組んでおり、拉致問題は私たちすべての問題だ、拉致は絶対に許さないという強い意志を国民一人一人に持っていただくため、菅正彦様にご協力をお願いし、新しい拉致問題啓発ポスター等を作成し、全国への掲示と配布を行っております。あまりにも長い年月、拉致被害者の帰国を待っておられるご家族の皆様が必ずや再会を果たすことができるよう、私たちはまなじりを決してオールジャパンで可能な手段を全て尽くしてまいりたいと考えております。
今日は拉致問題を考える同民集会における飯塚繁雄代表による挨拶と、拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子における古谷拉致問題担当大臣の挨拶をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月6日最近の北朝鮮の対米姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮のアメリカに対する姿勢というものを最近見ておりますと、強硬すぎることはないし、むしろ慎重であるという特徴が見られるかというふうに思います。10月23日に外務省の代弁人が談話を発表いたしました。この外務省談話が注目をされましたのは、北朝鮮が久しぶりに核抑制力、核抑止力の強化という、脅しをかけてきたからであります。今年の春以降、北朝鮮はアメリカへの一種の対抗の措置としてですね、核抑制力を強化するという言い方はしておりませんでしたので、久しぶりに10月23日に北朝鮮の外務省は核抑制力強化ということに触れたわけでありますが、しかし、その言い方は外部の核脅威が増大する限りにおいてという条件をつけておりますし、しかもそういう外部の核脅威が増大する限りにおいて、北朝鮮は核抑制力も強化せざるを得なくなるであろうという、 かなり曖昧な言い方であります。断定しているわけではありませんので、弱い言い方をしたと言っていいかと思います。同じく10月の31日には、北朝鮮の外務省が、朝鮮中央通信社の、記者の質問に答えるという形で、見解を発表いたしまして、そこでもやはり、核抑制力の強化ということに触れましたが、しかしこれも10月23日と基本的には同じであると。すなわち、米国の敵対視政策というものがより一層露骨になる限りにおいてという前提をつけて、そこで核抑制力を強化せざるを得なくなるであろうというまた曖昧な言い方をしたわけであります。したがって、北朝鮮は核抑制力強化に再び言及するようにはなりましたが、しかし、すぐ具体的に核抑制力強化、すなわち核実験といったようなものを行うということは全く示唆していないと言っていいかと思います。実際今の北朝鮮の姿勢が弱いというか、慎重だということについて言えばですね、11月2日の労働新聞に、リヒョンドという記者の論評が出ました。リヒョンドという人は、対米関係に関してもいろいろと今まで論評を書いてきた記者でありますが、そのリヒョンド論評はですね、10月の末に行われた米韓の合同軍事演習を非難しながらですね、しかし、アメリカが今後どのような形で出てきてもですね、北朝鮮は自主の道、戦軍の道、社会主義の道に従って、最後の勝利に向かって力強く前進していくであろうとだけ述べました。これも非常に弱い表現であると言っていいと思います。アメリカの演習、米韓合同軍事演習に反発して、北朝鮮も具体的に核抑止力を強化するといったようなことを言わないわけでありますので、極めて本当、慎重な姿勢を示したと言っていいかと思います。実際、それが今の対米姿勢の基本にあるということを、明確にしたと言っていいのは、10月23日の労働新聞に、リャンスンという記者の論評が出ました。リャンスンもやはり対米関係について、多くの論評を書いてきた記者でありますが、そこで、リャンスンは最も強力な核抑制力、戦争抑制力というものは、労働者と人民との間の威力のある一心団結だというふうに言ったわけであります。一心団結こそが最も力のある対米措置になると。核抑制力、あるいは戦争抑制力の中でも最も強力なものは実は一心団結だと言ったわけですから、これは現在近いうちにですね、北朝鮮が核実験を再び行うか、あるいはミサイル発射を行うんじゃないかという懸念がもちろん国際社会にはありますが、もちろんそういう動きを示すということは当然北朝鮮はやりますけれども、しかし、少なくとも北朝鮮は今、具体的に核実験、あるいはミサイル発射を行うような口実を作っていないということは非常に重要な点であろうかと思います。まだ今、北朝鮮は挑発的な行為に出る段階ではないと考えられるわけですので、だとすると重要なことはやはり、北朝鮮が非核化に向けた具体的な行動を取るということになろうかと思います。11月4日から部代中国の朝鮮半島問題特別代表が北朝鮮を訪問しております。その前、部代特別代表はアメリカのワシントンに行って米国側とも議論を深い協議をいたしました。今回のその部代訪朝というものを通じて北朝鮮が具体的な非核化に向けた行動を取るようになるかどうかということが注目されるということになろうかと思います。もちろんその具体的な行動ということになると、まず、ニョンビョンで行っているウラン濃縮というものを中止すると。そういう具体的な行動。そして IAEA、国際原子力機関がそれを監視するという。そういうことがまず求められるということになろうと思います。ともかく北朝鮮が非核化に向けて動くことが最も重要だと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、 拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員、シン・グアンスらによって、宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・グアンスは、原さんに成り代わって、原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。原さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口愛子さんと結婚したとしています。そして、1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし、北朝鮮側は、この確認書は、当時の日本調査団訪問時に、急遽作成したものであることを後になって認めています。他に原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また、北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員、シン・グアンスと、共犯者のキム・キルウクの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し、身柄引き渡しを要求しています。日本政府は、原忠明さんを含む、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を、北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが、何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は、次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、 原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 33592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。